が期待される方など、僕柏村がこの人に会ってみたい、ラジオを聞いている皆さんにもぜひご紹介したいという方をお招きしてお話を伺っていきます。はい、今日はですね、僕も興味あるんですが、はい、ラジオ博物館というのがあるんですね。ラジオ博物館東広島館長吉房浩二さんにお越しいただきました。どうも、
はい、こんばんは、吉房です。
よろしくお願いします。
ラジオ博物館ですか。いろんなラジオが置いてある。
はい、鉱石ラジオってことですかね。
僕はもう高校時代鉱石ラジオ作りましたよ。
作りました。
あ、作るんですか。
そうだから
120年ぐらい前からね、鉱石ラジオって始まってるんですけど、
僕の作ったラジオはね、高校、三好高校はね、RCC のね、はい、アンテナのすぐ下にあったからね、よく入るんだ。
そうですね。
で、授業中に聞いてて怒られましたよ。
怒られますね。
あ、鉱石ラジオから。
はい、鉱石も120年前ぐらいの鉱石
で。120年前。
はい、それから、まあ、その蓄音機だとか、
蓄音機懐かしいですね。
そういうあの真空管のラジオ、
ビクターのリッパー君なんかも、
はい、
いる、あるんですか。
あります、あります。
リッパー君ってあの犬ですか。
犬、うん、犬、リッパー君、はい、
ヒズマスターズボイスっていうね、
あのラッパーみたいなの
が、ね、はいはいはいはい、
あ、そういうのもあるんですか。
もともと RC っていうね、あの、ラジオコーポレーションアメリカ、はい、
こちらのマークですね。そうです
よ、それ。あ、そうなんですね。あ、
よくそれで手に入れられましたね。
はい、私が集めたんではなくて、荒川大蔵という方が、はい、あのイギリス駐在、それからアメリカに駐在で、合わせて20年近く海外駐在されてて、
はい、はいはいはいはい、
で私も3年ぐらいドイツに駐在してて、そういう、まあ、無線の仲間なんで。
なるほどね。
で、たくさん収集されてるんですけど、
まず吉房さんは会社はどちらにいらっしゃる。
シャープですね。
あ、シャープ、
世界のシャープですよ。電気アクオスですよ、今。
お
当時は早川電機って
言って、
早川電機がシャープになったのは、うん、シャープペンシル関係あるんですね。
そうです、はい、もともとシャープです、
ね、シャープペンシルのシャープってシャープのシャープなんですか。
シャープを作り始めてどんどんどんどんね、
そうです
ね、認知が高まっていって、もうシャープにしようって、
はい、
そうなったんですよね。
エバーシャープって言いましてね、いつまでも尖ってる、
尖ってる、
シャープ、いいですね。
あ、そうだったんだ。
早川電機がだから東広島にあったわけですね。
はい、1967年
ですね。そうですか。どんなものを作ってたんですか。
その当時はね、ラジオのトランジスタが、うん、はい、始まったばかりの頃。
トランジスタラジオができてからね、うん、はい、変わりましたね。
そうです、小さくなって、
もうカープが負けるのをね、あの小さなラジオで聞いてましたよ。
負けるの。
もうでもトランジスタラジオは本当に小さくなってね、はい、これを持つのがちょっと自慢でしたね、僕らね。
ああ、そうですね。
それまでは鉱石ラジオって言われる
のか。いや、真空管ラジオが。
真空管ラジオ、はい、やっぱり大きいんですね。
だから玉音放送なんか聞いたのはみんな真空管のラジオで。
そうです、
そう
か、そうですよね。はあ、そういう風な、まあ、ラジオの変遷みたいな、いわゆる、まあ、我々は中身を喋ってるんですが、
はい、
あの早川電機の方ではハードな方ですから、
そうですね、
機械ですからね、ラジオ、
はい、
それがずらっとあるわけです。
1933年に真空管ラジオの1号機が日本で作られたのがシャープの4級ラジオですね。
4級スーパー、
はい、4級スーパー、
はい、
スーパーじゃなくて4級超再生ラジオっていうタイプ。
その後5級スーパーとかね、
はい、5級スーパーとか。
詳しいですね、柏原さん。
僕はラジオ人間ですよ。ラジオで飯食ってるんですよ。
そうですよね。ね、機会がないと聞いてもらえないですからね。
そうですよね。いや、そうですか。
ずっとその1920年代の、うん、ラジオっていうのは、まず22年とかいうのは、鉱石ラジオがイギリスとか日本で始まってたんですけど、日本放送始まったのは1925年、ちょうど100年前。
25年にラジオ放送。
はい、ラジオ東京の NHK の放送が始まって、
アタゴ放送、
3月22日ですよ。
はい、ちょうどね、100周年ですね。
100年に合わせて
JOAR
なんですね。でこれを始めようという計画を立てて、でその収集された荒川さんと、
はい、
で我々の広島 の, そのシャープの OB のメンバーが話し合って、博物館を作ろうじゃない、
はい、
で荒川さんのお家にマンション、まあ、いっぱいなんですね。
そうでしょう、
ね、でなんとか持って帰って、
あそこに置いてても仕方ないしね、
置くところを、はい、作っていただけないかっていうことが相談があって、
はい、
それで
吉房さんが一肌脱ごうと、
はい、そうですね、古民家カフェっていうのを始めるんですが、リフォームの趣味がありました、
はいはいはい、
で今4軒目ぐらいなんですけど、リフォームをしてで、カフェをオープンして1年後にこのラジオ博物館を作ったということですね。
なんでこのラジオ博物館は古民家カフェの隣の敷地内にあるんですよね、は
いはい、吉房さんはいろんなことをなさってたんですね。
そうです、
すごいですね。
僕はサテライトナンバーワンっていう番組やっててね、
ラジオ
コント小話コーナーっていうのがあるんですが、
はい、
コント小話がえらい皆さんに聞かれたのはね、なぜかというとね、
はい、
カセットコーナーってありましたね、ラジオカセットが、
はいはい、
あのカセットにねちょうど時間がねはまるんですよ、10分間ぐらいで、ね、
10分間程度、はい、
録音して、
そう、
あ、
それをみんながね学生諸君が撮ってね、次の日に月曜日に学校へ持ってってね、
はい、
これ面白いだろう、このコント小話はっていう、これですよね。
そうです、
ラジカセ
の海の親になります、私も。
吉房さんが海の親、
はい、はい、
あ、そう。
でそれを友達にテープを渡すのに、コピーできないかって、でダブルカセット、
これも作って
、あ、それを特許なんか取られてるんですか、
はいはい、
ほら、すごい人ですよ、この方。
いろいろやらせてもらいました。いや、
だから当時第一ね、
はい、
第一なんかも売れまくったですよ、
ね、そうですね、
ラジオカセットが、
ラジカセができる、生産できるのをトラックが待ってくれて、
ね、
すごい、
こんなでかいのがあったでしょ、もう
大きなダブルカセットの大きなもの、
これを持ってるのが自慢でね、もう、あ、そうですか、
はい、
その頃、じゃあ
前世紀の頃、
もう随分とボーナスもらったんじゃないんですか。
もう給料だけはたくさんいただき
ました。そうでしょうね。
そうですか、
吉房よく発明したな。いや、そうですよ、
ね、
いや、そうですか、わ、嬉しいな。じゃあ数々の特許製品を手掛けてこられたんですか、
はいはい、そうですね、
うん、じゃあもうシャープの早川電機の星です ね、
ね、
はい、
博物館にはラジカセなんかも展示してあった
んですか。はい、ラジカセもあります、はい、
ですから見てみたい。
アンティークのそういうヨーロッパからのアンティークのラジオが2階に置いてあるんですけど、
は
い、1階の入り口に修理工場、はい、私は皆さんの古いラジオをね、修理してあげて、
あ、
RCC ラジオ聞きたいとか、
嬉しいですよね、うちのこの古いラジオなんとか音が出るようにしてくれ
てほしいと、
それはいらっしゃるでしょうね、ちょっとね、
選手2台ね、
あ、
直して、
はい、
直りましたよって言ったら、あ、81歳の方です
よ、はいはいはい、
カルガに住んでる方ね、これ帰って聞きたいと、
あ、
すぐ取りに来られましたよね。
まあ、
だいたい真空管っていうのがダメになってる場合多いでしょ、やっぱり、
はい、真空管自体は意外と長持ちする、
長持ちする、
はいはい、コンデンサーとか、
はい、
そういった部品が劣化して、はい、パンクするんですけど、
僕もね、
はい、
学生時代高校時代ね、初歩のラジオって
ああります、はい、
これを撮っててね、
はい、
でラジオ作ってね、自分が最後にハンダゴテが終わってスイッチを入れて、
はい、
キューン入るんですよ、
はい、
音が、
はいはいはいはい、
RCC が出てくるわけです。
今日 RCC がよく出てきますけど、
これ感動しますよね。
他局ですね。
いや、他局
です
ね。いや、その後は FM ですから。
はいはいはい、はい、そうです。
だけどね、音が出てきた時のあの感動ってありますね。
すごいですね。
シュンって言ってね、音が出るのよ。そうですか。吉房さんは今、うん、どのような会社をやってらっしゃるんですか。
あ、私は、うん、そう、シマノの釣り具の設計と。
シマノの釣り具もやってらっしゃる。
はい、そう、私の会社、
はい。これはどういう関係ですか。
これは、ね、浮世絵で全部開発を、うん、
はあ、
受けて
る。そういうことがお好きなんですね。
開発がもう命っていうんですか、
機械をね、
機械
なんとか工夫して、
はい、
島野ももともとは自転車メーカーですわね。
そうですね。
それが釣り具の方、これベアリングがやっぱり共同のものが
早く回すんでね、
ビーンとね、
ベアリング
使う、なかなか優秀なんですよ。
すごい技術者だ、
持ってますよ、
はい、あ、おかしますもんね。
その電気回路を全部
やってます。そういうものをやってらっしゃる、そうですか。なんかスキー場のパトロールもなさ
って、はい、そうです、もう、42歳からやってまして、
スキーをやって
37年ほど
おそらかんで、
おそらかんで、はい、
あ、そうですか。
最近もう年ですからね、そろそろ引退させてもらいたいんですけど、
今は 77歳
ですから、
あとはスキーをやってらっしゃるっていうのは骨が折れるんじゃないんですか、どうなんですかね。
骨折れた人を運ぶんですよ。
いや僕らでもねもうスキーが大好きでね、はい、やってたけどこの司会の仕事をすることにあたってプロデューサーからね、はい、禁止命令出ましたね。
ああ危険だから
生放送ができなくなっちゃうからやめてくださいって。もうそれでもうスキーがね好きだって僕はもう大山へ毎週行ってましたからね。
あすごいです、
ね。
まあ、それがゴルフに変わったってことですね。
まあゴルフの方がまあ骨は折らない。
骨が折らない。
そうです
。でも今日ねだって吉田さんはい、みかんをなんか手入れしてるって今日おっしゃってましたよ。
みかんも？
みかんの剪定をね、はい、やらせてもらって。
何でもやっちゃうんです、ね。
すごい
あもう何でもやですもん、ね、何でも修理しますし、
ね、なんかこれ見たらですね、はい、東広島にあるダイソーの社長室品質顧問、
はい、そうですね、
どういうことですか、そんなことをされてるんですか。
もう10年近くあの
ダイソーに持ってくる人それを見て、はい、これは売れる売れない、
あそうも ありますけども、はい、あのいろんな品質情報を、うん、っていうか不良解析をしてメーカーにお伝えして直してもらう。
なるほどね。
直前に、ね、技術生産する前の
何でもやっちゃう。
フィードバックをかける。
すごいですね。じゃあ毎日楽しいでしょうね。
ピカイチですよ。
いろんなことやると。
もう技術には絶対に自信があると。
あかっこいい。
いやいやいや。
いやこのねラジオ博物館なんですけど、うんうん、場所をちょっと知りたいんですが、そうそうどのあたりになるんですか。
僕もちょっと行ってみたいね。
ゴルフされますよね。迫力を、うん、
はい、迫力ファンと知ってますよ。
あそこの手前あこれ迫力ってありますね、
あります
よ。あれは三原市なんですけども、はい、そこに隣接した東広島市の小田という地区なんですけど、
あそうですか、
よりんさやっていうね、はあ、道の駅あります。
それは今度白龍湖行った帰りに寄ってみましょうかね。
いいですね、はい、で古民家カフェはどういう名前なんですか、うん、
ユーミンっていう、
ユーミン、
はい、松任谷さんですね。
じゃあラジオ博物館楽しんで、はい、ユーミンでお茶してみたいな、
まあ、あのできるまでの間にラジオを見ていただければ
と、はい、うん、ああいいですね、はい、
で例えば包丁をね研いでほしいとかいう方だったら、お帰りになるまでに包丁研いで、
それ吉下さんが研いでくれるんですか、はい、すごい
1分300円ぐらいでとかね、
あそういうことも宣伝
しちゃいけないんですけど、まあ、そういうあのサービスもう農機具から何から、まあ、チェーンソーの埋め立てだとか何でもやります。
すごいですね。
まあ当時の日本は世界をリードしてましたからね、トランジスタラジオなんかでね、これはもう大変なもんだったんですが、うん、今はちょっと
そうですね、
もう箱台踊りしても何にしても自分のところから向こうの方へ行っちゃったんですね、みんな。
そうです、まあ、我々にも責任あるんですけどね。
そうですよね、はい、
中国で生産をするようにね、全部持って行っちゃった。
そうなんです。
おかげで30年近く中国に私通ってましたんで。
そう、うん、なんか今はちょっと聞いた情報によると吉下さん中国語もすごく堪能でいらっしゃるん
ですね。あ、そうですか。
ドイツ語、中国語、英語。
だからこういう人をね、中国は連れてきて、はい、自分のところで作れと言って、それ自分のところでパーッと見て、それで自分のところで作っちゃうんですね。
そうです。
だからもう白物家電なんかも全部ね、全部盗まれちゃったんです。
残念ですね、
僕はもう国会でですね、
はい、
パナソニックの社長に質問したことがあります。
なん
これじゃあもう日本の秘密が全部向こう行っちゃうじゃないかってね、だけど向こうはそれが条件なんだもんね、ここでエンジンも何も全部作れとかさ、モーターも全部ここで作ってくれ、それをじーっと見て盗んじゃう
技術をね、
怖いですよね。まあでも今はどうですか、毎日記事を迎えられて、まだまだやる気十分ですか、はい、
これはあの源、元気の源っていうんですか、
そうですか、あのラジオ博物館はたくさんの人が見えますか。
はい、今日ちょうどあの、はい、こういうね、
あ、なんだろう、あ、芳名帳が出てきました。芳
名帳、
はいはいはい、
これもう1冊終わりましたんで、今2冊目行ってますけど、
嬉しいな、たくさんの方がね、はい、
でもう東京とか大阪、
はい、
そういろんな住所と、
あ、嬉しいですね、
書いていただいてですね、これ楽しみですね。
僕はこれからラジオの世界がまた来ると思うんですよね、はい、絶対ね、ラジオを大事にしたいと思いますから、
はい、料は取られるんですか、
う
ん、
もう無料です。
無料
ですか、はい、いいですね。
開館してる曜日があるんですよね、
はい、木曜日から日曜日までが
開館日で
11時から夕方4時まで、
はい、
で、URL あのホームページがありますので、そちらからアクセスしていただければ、はい、あの特別な団体で来られるとか、
ラジオ博物館東広島でいいんですね、
はいはい
はい、
そちらで1回見ていただければと思います、
うん、いや や吉田さんいろんなことやってらっしゃるから、
いや面白いですね、
人生悔いはないと思いますわね。
これからも、ね、
まあ、まだまだ長生きしてください。
元気で、は
い、技術をね皆さんにこう伝達していきたいなと、
また新しい機械を特許で取ったらどうですか、ね、
そうですね、
発明家だ。
楽しいですよ ね毎日が、
はい、
いやいや、ありがとうございました。
はい、
今日は東広島からですね、ラジオ博物館東広島館長の吉房浩二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
柏村さん。